ドンドド、ドドウド、ドドウド、ドドウ。
青いくるみも吹き飛ばせ。酸っぱいかりんも吹き飛ばせ。
ドンドド、ドドウド、ドドウド、ドドウ。ドンドド、ドドウド、ドドウド、ドドウ。
先頃、三郎から聞いたばかりのあの歌を一郎は夢の中でまた聞いたのです。びっくりして、羽を着てみると、外では本当にひどく風が吹いて、林はまるで吠えるよう、竹形近くの青黒い薄明かりが、障子や棚の上の提灯箱や、芸獣いっぱいでした。一郎は素早く帯をして、そして下駄を履いて土間を降り、馬屋の前を通ってくぐりを開けましたら、風が冷たい雨の粒と一緒にどっと入ってきました。馬屋の後ろの方で何か戸がバタッと倒れ、馬はブルッと鼻を鳴らしました。一郎は風が胸の底まで染み込んだように思って、はぁと息を強く吐きました。そして外へ駆け出しました。外はもうよほど明るく、土は濡れておりました。家の前の栗の木の列は変に青く白く見えて、それがまるで風と雨とで今、洗濯をするとでも言うように激しく揉まれていました。青い葉も幾枚も吹き飛ばされ、ちぎられた青い栗の稲は黒い地面にたくさん落ちていました。空では雲が険しい灰色に光り、どんどんどんどん北の方へ吹き飛ばされていました。遠くの方の林はまるで海が荒れているように、ゴトンゴトンとなったりざっと聞こえたりするのでした。一郎は顔いっぱいに冷たい雨の粒を投げつけられ、風に着物を持って行かれそうになりながら、黙ってその音を聞き澄まし、じっと空を見上げました。すると胸がさらさらと波を立てるように思いました。けれどもまたじっとその鳴って吠えてうなって、かけていく風を見ていますと、今度は胸がドカドカとなってくるのでした。昨日まで岡谷野原の空の底に澄み切ってしんとしていた風が、今朝夜明け方にわかに一斉にこう動き出して、どんどんどんどんタスカロラか以降の北の端をめがけていくことを考えますと、もう一郎は顔がほてり、息もハーハーとなって、自分までが一緒に空をかけていくような気持ちになって、大急ぎで家の中へ入ると胸をいっぱい張って、息をふっと吹きました。さあ、秀風だ。今日はタバコも栗もすっかりやらえる。と一郎のおじいさんがくぐりのところに立って、ぐっと空を見ています。一郎は急いで井戸からバケツに水を一杯汲んで台所をぐんぐん吹きました。それから金だらいを出して顔をぶるぶる洗うと、戸棚から冷たいご飯と味噌を出して、まるで夢中でザクザク食べました。一郎、今を知るできるから少し待ってだらよ。なして今朝そったに早く学校へいらないやないまで。お母さんは馬にやるを煮るか窓に気を入れながら聞きました。うん。また三郎は飛んできたがもしれないもや。また三郎って何だてや。とりこだてが。
うん。
また三郎って言うやずよ。一郎は急いでご飯をしまうと、パンをコチコチ洗って、それから台所の釘にかけてある油がっぱを着て、下駄は持って裸足でカスケを誘いに行きました。カスケはまだ起きたばかりで、今ご飯を食べているから、と言いましたので、一郎はしばらく馬屋の前で待っていました。まもなくカスケは小さい身を着て出てきました。激しい風と雨にぐしょ濡れになりながら二人はやっと学校へ来ました。昇降口から入っていきますと教室はまだシーンとしていましたが、ところどころの窓の隙間から雨が入っていたはまるでザブザブしていました。一郎はしばらく教室を見回してから、カスケ、二人して水はぐべな。 と言って白貿易を持ってきて二畳窓の下の穴へ吐き寄せていました。するともう誰か来たのかというように奥から先生が出てきましたが、不思議なことは先生が当たり前の人へを着て赤いうちわを持っているのです。大変早いですね。あなた方二人で教室の掃除をしているのですか。先生が聞きました。先生おはようございます。一郎が言いました。先生おはようございます。とかすけも言いましたが、すぐ。先生、また三郎今日来るのすか。と聞きました。先生はちょっと考えて。また三郎って高田さんですか。ええ。高田さんは昨日お父さんと一緒にもう他へ行きました。日曜なので皆さんにご挨拶する暇がなかったのです。先生飛んで行ったのですか。かすけが聞きました。いいえ、お父さんが会社から電報で呼ばれたのです。お父さんはもう一度ちょっとこっちへ戻られるそうですが、高田さんはやっぱり向こうの学校に入るのだそうです。向こうにはお母さんもおられるのですから。なして会社で困ったべす。と一郎が聞きました。ここの森部殿の鉱脈は当分手をつけないことになったためなそうです。そうだないな。やっぱり合図は風のまた三郎だったな。かすけが高く叫びました。宿直室の方で何かごともとなる音がしました。先生は赤いうちわを持って急いでそっちへ行きました。二人はしばらく黙ったまま、相手が本当にどう思っているか探るように顔を見合わせたまま立ちました。風はまだ止まず、窓ガラスは雨粒のために曇りながら、またガタガタ鳴りました。